QIC。
こちらは京都府京都市からいただきました34歳大学職員ラジオネームサイドワインダー。
ありがとうございます。
20周年なので、時事ネタは NG かなと思いつつ、でも QIC はこういうネタが真骨頂かなと勝手な思いでお送りしておりますということで、いいですよ別に、何をどう力説しても全く説得力を持たない哀れな都知事舛添さん。そうですね、言えば言うほど、深みにはまっていっているという、ことですよね。ただ、まあ、あの一本調子での教鞭っていうのはこっちが飽きてくるっていう部分では作戦としてはなかなか高等戦術のような気もしないでもない、チーム QIC で彼を擁護しほとんど規定路線となった感がある辞任コースを回避する術を考えなさい。できるかなということでいただきました。すべね、これはわらすべ一本ないね、わらすべ一本、そうですね、舛添さんをどうやったら救えますか。じゃ あのまず花岡山解説委員からお願いしましょう、
かつらをかぶる。
ちょっと笑いに逃げるんですか。
笑いに
あ
ごめんなさいって。
あ、知事ですからね、ほらね、これも相当ちょっともうかなり今危険水域じゃないですか、要するにあれでしょ、今辞められるとオリンピックの時に選挙になっちゃうから、それがまずいっていうだけの話でしょ。だからそれを回避するために延命させてるだけじゃないですか。もうだって自民も公明も都議会の与党はもう、いや、あいつダメだって思ってるわけだから、だからその選挙テクニックの話 でしかないわけでしょ、そうするともうだから延命は延命でしょ、だから何日間はね、
だからもう辞めるのを日付を決めて伸ばした状態で
何日までやりますと、
そうやりますと、もう申し訳ありませんと、で申し訳ありません、ただいろいろございますので、何日まではどうかお勤め上げさせてくださいませっていうふうに言うのが、延命の、あれ、延命しかできないですよね。
だからもう情に訴えるという作戦でいくしかないという、ことですかね。
ひたすら謝ればいいと思いますよ、なんか。
ああ、
ひたすら謝って、
だって考えてみればですよ、その最初のだって使ってる金の話だって、他のいろんな脱税の大きいやつから考えればちっちゃい話じゃないですか、何十万とかの話だから、あんな最初からうっかりしてました、使っちゃったんでとかっつって、いや使っていいと思ってましたとかって、私の認識がまずかったですとかって、俺ってバカバカとかって言って、言えば、まあまあしょうがねえかっていう、だからチャーミングさに逃げればよかったのに、なんか僕はバカじゃないんだよと、バカじゃなくて制度がこういう制度だから僕は正しいことをやっていたんだで逃げようとしたのがそもそもの間違いでしょ、だからやっぱ頭のいい人って時々そういうふうなところにこう溺れるというか落ちる時があって、もっとこう何歩かね、へりくだってやればよかったのに、でもそういう参謀が彼にはいないんでしょうな、その周りにね、
去っていくんでしょうな、きっと。
やっぱりあれですね、こう人の忠告を、に耳を傾けずに、その忠告をする人をどんどん切っていったりすると、やっぱり仲間がいなくなっていくっていう、そういうなんか花岡市のなんか知り合いのエピソードを最近聞きましたけどね、
私の知り合いですかね、
いろんなね、まあ放送上言えないことも NMC にはあるんですよ、やっぱそういう、やっぱ人の意見ってのは
重要ですよね、そう本当そうです
よ、私なんか結構いろいろやっぱり人の意見は聞くようにしてますからね、でもちろん譲れないところは譲らないですけど、なるほどそういう考え方もあるんだなというふうにこう受け止めたりすることもあったりしますけどもね、だから彼にはどうもそういったところがなかったんだろうなって、でほら奥さんが、なんか報道陣にぶち切れてた奥さんいたでしょ、なんか階段のとこで怒ってた人、 要するに舛添事務所、うんうんうん、自宅兼事務所に報道陣が朝から来てて、うんうん、それで外に出た奥さんが、うん、もうその報道陣の姿見てヒステリー起こして、うん、なんかギャーと怒ってる、うん、
本妻
に決まってたのよ今この状態でこの状態でそんなところに愛人とかが出てきてやってたらどうすんだよ大体、うん、
本当は奥さんが
奥さんのそれだって自宅だもん。
自宅にね。
片山さつきとかそういうことですか。前の奥さんと今の
奥さん。片山さつき。
そっちはまた別にボロクソ言ってるから
それ
は。
そうなんですね。
あんなケチな男はいないっていう。そこまで元夫を言うものかっていう。恐ろしいですね。やっぱ女の恐ろしさというのはあそこにこう出てますね。本当に我々も本当これから気をつけていきましょう。
でもなんか僕奥さんはああいう風に老けるなとは僕思ってたんで、頬がちょっとなんか肉が落ちてきた。
やっぱですか、花岡の、うん、妖怪アンテナがやっぱこうビンビン来るタイプ
でしたね。
ですか、うんうん、恐ろしいですね。
いや結婚した当時
ちゃんとマイクの前でしゃべって
く
ださいね。
結婚した当時、はい、写真とかちょっと出てきた時に、はい、この人はこういうふうに老けるなって思ってた通りに老けましたね、う
ん、やっぱね。あとね、なんか奥さん の、うんうん、その内助の功云々というか、うんうんうんうん、そのあの人 の、 その多分気の強さと か、うんうん、なんかどうせ分かんないわよみたいな、うんうん、やっちゃえよみたいな部分は、うんうん、があって、まあね、亭主をこうなんか焚きつけちゃった部分はあるんじゃないか、うんうん、なんか あの時 の、 その切れ方を見て、うんうん、そういう人なんじゃないかなっていう気がちょっとしましたね、うんうん。あそこでもうちょっと塩らしく、うんうん、マスコミに向かって申し訳ございませんとかっていうような人だったら亭主も変わってたんじゃないかなっていう。
だから僕もね、あれそういう性格だからこそ結婚したのかなって気がするんですよ。
妖怪同士に
要するに、女好き、
妖怪舛添と、
うん、女好きじゃないですか、彼は、だからそれほら結婚に至るまでやっぱ相当なほらあれがないとそういう人は結婚しないと思うんですよ。
非常にうん、ビビビのネズミ男にも似てますしね、あのまんまマントをかぶったら、ね、ネズミ男になるんですよ、うん、大泉洋より似てると思いますよ、うん、ネズミ男に関しては、ネズミ男の、うん、マントって、うん、確か300年洗濯してないんですよね。
そうですね、
あれはでマントを取るとネズミ男って全身ゼニタムシなんですよね、うんうん、全身ゼニタムシが、うん、ちゃんと裸になると、うん、まあ細かい点で、うん、リングがいっぱい書いてある、うんうんうん、であの時妖怪ブルブルの時にネズミ男初めて風呂に入るんですよ。妖怪ブルブルが出て、うん、峠の妖怪って言うんですけど、急に舛添の話からゲゲの鬼太郎の話に持ってってますけど、妖怪ブルブルがこう峠を運転してるドライバーのところにスッと入ると、うん、ブルブルってきてハンドルを切り損ねて谷底に転落して、うん、もう10人目じゃ南無阿弥陀仏とか言って老人が言ってるわけですよ。それで妖怪ポストに手紙を出すと鬼太郎さんがやってくるんですよ。でその最中鬼太郎がブルブルを見つけて髪の毛針で木にその、うん何妖怪ブルブルを止めちゃうわけですよ、うんでそこにやってくるのがネズミ男で、うん、おこれ鬼太郎の髪の毛じゃないのとか言いながら、うん、こんなところに美味しそうなクラゲみたいなものを、うん、干物にしやがってとかって言っておつな味だとかって言って、うん、その妖怪ブルブルを食っちゃうんですよ、うん、で食っちゃったら急にその寒気がし始めて、うん、で山あいの、どっかじいさんが住んでる部屋に助けてくれって言ってで寒いって言うんでじゃあ風呂沸かしてやんべって言ってでマントを脱いだらすごい汚い初めて見
た顔を見る。それ
でこうガンガンその火を焚いてそれでついにブルブルをこう体から出して最後は鬼太郎に乗り移らせてで鬼太郎の体から今度は風船に閉じ込めて空に放つっていうめでたしめでたしっていう話
空に放ってねどっかにまた追われてね
そうでしょ、うん、これが今なんでそんな話をしてるかというとこれが私が作った、ラジオドラマ、第1回制作作品ですね。小学校2年生の時に一人で語りでテープレコーダーに吹き込んだのがそれが最初なんですけど、それを今思い出しただけになります。長い話をしたし、続いてだからもうちょっと救いようはないでしょこの人は、うんうんうん、次誰ですかね東京都知事、うん、誰がいいですか。まさか橋本じゃないでしょ、
うん、
まさか、
分からんですがね。でもも
うタレント議員とかああいうのはいらないですね。
誰でしょうね。
有名衆議院議員かなんかかこう ね、うん、入ってくるやつはいるかもしれないですけどね、うん、あ、まあ、あまり興味ないですね、うん、どうですか、穴おかしが立候補してみたら。
いや、僕は政治はやりません。
あの
ほら、僕はやるなら、
もう一遍富山光一氏が立候補しないですかね、もう一遍ね、応援しますけどね、
僕はあのなんか鎌倉の老人みたいな感じがいいです。
あ、鎌倉の老人とか、あとあのスケバンデカで似ててきた信楽郎みたいなね、信楽郎。続いては広島県広島市、ね、昨日は大変だったですね。昨日一昨日か、ね、オバマがやってきましたからね、17分の演説、うん、なかなか聞かせましたけどね、うん、広島市31歳毒花の OL、 ラジオネームカシスグレープ、
ありがとうございます。
QAC 放送20周年おめでとうございます。1000回達成も大記録ですが、20周年も素晴らしい大記録です。そこで榎田師匠のラジオとの出会い、ラジオの記憶、ラジオの思い出を語っていただきたいのでよろしくお願いしますということでいただきました。ラジオ、今まあちょっとね、その妖怪ブルブルというのが私のラジオドラマ第1回作品で、どっかにテープが残っております。で、一番最初にラジオというやつに出会ったのは、あれは何年だ、昭和43年1968年、ですね、小平に、東京小平に住んでた時に、幼稚園の帰り、小平の一橋学園駅があるんですけど、あの西武多摩湖線のそこ の近くに交番があるんですけど、その斜め前にねスーパーがあったんですよ。でこの間行った時はね、もうそのスーパーなかったと思うんですけど、そこのスーパーによく買い物に行ってて、でそこのスーパーではですね、マッチボックスが売ってあったんですよ。分かりますかね、マッチボックスって、あのシュッて火つけるあのマッチボックスじゃないですよ。
分かんないですね。
英国製のミニカーです、うん、マッチボックス、うん、マッチボックスを、参考にシリーズ化してできたのがトミカです、うん、だから元祖ミニカーみたいなもんで、うん、そのマッチボックスがなんか常に置いてあって、うん、行くたんびになんかこうねだると買ってもらえるわけですよ、うん、だから未だにそれ持ってますよ私、うん、で、でそれで買い物した時になんか人だかりがスーパーの入り口にできてて、うん、なんだろうなと思ったら、ちょっとお立ち台みたいなのがこう箱が、みかん、要するに多分みかん箱かビールのケースかみたいな、あんなのこうひっくり返したやつを台にして、おじさんがなんかマイク持って喋ってるんですよ、うん、でよく見たらそれが先代の林家三平師匠なんですよ、うん、で、まあ、超有名人じゃないですか、うんね、で林家三平が喋ってて、で周りにはスタッフも何もいないみたいな感じで、うん、要はラジオなんね、うん、でラジオの生中継なんですよ、うん、でそのスーパーの前よくあったでしょ、東京なんかね、スーパーからこう中継しますなんていう、それこそあの毒まみ石三太夫さんがやってるような感じですよ。そういう感じでやってるのを見て、で、あ、なんかこう、そのやり取りがもちろん面白いし、まあもちろん有名人で、その落語家だし、もともと面白い、でそれを見て、あ、ラジオだっていうのに気づいたっていうのが最初ですね。でそれがそのラジオっていうのをこう意識するっていうよりは、そのラジオ作ってるっていうのを見たっていう、で次にラジオっていうのをこう意識したのは、もちろんほらタクシーとか乗るとカーラジオで流れてたりするじゃないですか、だからそういうのでは聞いてたんだけど、あんまり印象残ってなくて、一番記憶に残ってるそのラジオは、バスの中で、71年の、正月ぐらいに、1月か2月かなんかだったと思うんですけど、タルタマ温泉に家族旅行してんですよ。でその時にタルタマ温泉にその向かって、まあ行くじゃないですか、うん、でその頃あの赤橋はなかったんですよ、うんうんうん、今回の地震で流されちゃった阿蘇大橋、うん、赤橋がまだなくて、あそこのね谷をね降りてくんですわ、うん、降りてってでまた登っていくっていうのはものすごい時間かかる。でそれで朝陽の駅に着いたのね、南阿蘇鉄道、当時は国鉄高森線の朝陽の駅に着いて、でそこでバス降りて、そこから乗り換えなんですよ、タルタマ温泉行くのに。ところがね大雨で、でその先がなんか崖崩れがなんか起きてるっつんで、バスが出ないってことになっちゃって、朝陽の駅に足止めを食らって、でそれで、その駅の人に何か聞いたんでしょうね。そしたらこの近所に土地の木温泉があって、小山旅館っていうのがあるから、そこどうですかっていうことになって、そこに一泊したんですよ、うん、でその帰り その帰りにまた三光バスに乗って帰ってくるときに、いわゆる立野のあの辺りですよ、その今回流された、うん、あの辺りの車窓を眺めながら聞いてたのが RKK ラジオの昼の、あなたの選んだ歌謡曲っていう番組があって、でこの番組で流れてた曲が、橋田典彦と、シューベルツじゃなくてどっちだっけ、橋田典彦とど、うん、のなんとか の、うん、あの花嫁、うん、でそれはねそのテーマ曲だったの、その、アナエラのあなたの選んだ歌謡曲。ちなみに RKK ラジオでは昼間やってるのがあなたの選んだ歌謡曲 で夜やってたのが夜のあなたの選んだ歌謡曲ってのがあって、だからアナエラと夜のアナエラってのがあったんですよ。でそれがあのものすごい記憶に残ってますね。 でそっからなんかラジオっていうのを聞き始めて、次に気がついて聞き始めたのはやっぱり RKK ラジオなんだけど、双葉ちびっこリクエストという、日曜日にやっていた、お昼にやっていた番組 でこれはあの小学生向けなんですよ、うん、で電話して、リクエスト曲をこうリクエストして、でそれが採用になると、双葉パンが提供だったんだけど、双葉パンのシャーベットっていうのがあって、今別なパン屋が出してますけど、それの引き換え券がもらえる、でそれがそのラジオで紹介されると翌日のスターになれるわけですよ。でだからそのまずアナエラで、そのちびっこリクエストあたりですね、で聞き始めて、で小学校3年生の後半ぐらいからもうオールナイトニッポンあたり行っちゃいましたけどね、私。でだからもう相当にラジオは聞いてたんじゃないですか。1日5時間ぐらいはつけてたでしょうね。だからあのテレビ見ながらラジオ聞いてましたからね、下手すると。だからあの普通にゴールデンのテレビ見ながらこっち側じゃラジオイヤホンで聞いてるみたいなことは当たり前にやってたんですよ。だからまあそういった意味じゃラジオ漬けの生活をちっちゃい頃はやってたんだなという感じがします。お二人どうですか。
私はあんまりねずっとラジオ聞いてなくて、ラジオといえばラジオ体操ぐらいだったんですけど。
ラジオ体操ですか。
あの父がまあ朝なんかラジオつけてたんですけど、あのなんか
も
う、
ラジオ体操も立派な番組ですからね。
で、あんま覚えがないんですけど、多分高校なんかこう大学入るぐらいですかね、あのユアスクリーンミュージック、あれで映画音楽のやつやってたんで、あれ FM ですよね多分ね。 FM のやつはなんかちょっと録音はしてましたけどね。そういうのだけでしたね。
まあね、あの熊本の場合 FM はね、あの民間放送がまずないというのがありましたから、聞こうと思うとでっかいアンテナを屋根の上に立てて、FM 福岡を受信しないと聞けないというですね。ちなみにあの中学の時は白中放送部の放送局のスタジオにチューナーがあってですね、しかも校舎の屋根の上にでっかいヤギアンテナを立ててましてですね、で常に FM 福岡が聞けるという、それはあの一重にあの小田志郎先生が一人で勝手にやってたことなんですけど、だからそこに行くと聞けるっていうのがあって、まあまあ一度聞いてましたけど、でもまあ FM の環境はなかったですね。だから逆にだから我々短波の方に行っちゃったんですよ。だから今あのちょうどあのサンサイブックスが BCL っていうあのムック本を出してるんですよ。で、あの昔の懐かしい BCL ラジオという、1970年代前半ぐらいから大ブームになった BCL という、 BCL ブームというのが起きて、これあの BCL というのはブロードキャスティングリスナーという、ただ単に放送聴取者というだけなんですけど、そのブームで、海外の短波放送などを聞いて、でそれをどういう内容であったっていうのと電波の状況だとかそういったものを全部こう紙に書いて受信報告書っていうのをその放送局に送ると、あのそれがちゃんとあうちの放送局の番組だと認められると記念のその綺麗な絵はがきなどが送られてくるわけですね。それが欲しくて、その QSL カードっていうんですよ、それが欲しくてあのまあ、各放送局を聞くっていうのが大ブームになって、でその時にその各社あのパナソニック当時はまだナショナルですけども、クーガーシリーズとかね、あと、ソニーはスカイセンサーシリーズとかそういうラジオをどんどん出していくわけです。大ブームになって、でなんかそういったの、あの多分ね大都会の人は音質だから FM があるから、ね、で田舎はどうせ FM NHK しか聞こえないんで、まあいいやっていう、どうせなんかしかもその頃の NHK の FM ってクラシックばっかりやったんですかね、で、だからこう短波とかに行っちゃった俺みたいなのが多かったんじゃないかなという気がしております。木田さんはラジオは聞かないですよね。 聞くんですか。
いや聞か、あでも、はい、学生時代はオールナイトニッポンを聞いてたんですけど。
誰のオールナイトニッポンですか。
中島みゆき、
中島みゆきの
が印象的ですね。
ああ
、の声のギャップがです
ね、声のギャップが、はい、ああね、はい、そんな中島みゆきのオールナイトニッポンのスタッフをやったことがある。
私、あ、そうなんですか。
そんなんですかって何度も話しとろうが俺はみんな知っとるぜリスナーでさえ知っとるぜ。
ちょっと記憶にございます。
いかにね、あのこう、あの私をこう軽んじてるかがよくわかりますね。本当21年目のこう真実がそこにこう出てくるわけ
です。あ、でもあの地方局の羽ばたけヒーロースポーツマンは、
ね、RKK ですね、はい、地方局って言わなくても RKK です。
早川スポーツ提
供、そうそうそうそう、裸裸のララさん、ララさんがね、
はい、私も出たことがあるんで。
あれは何、高校の
高校
の、あの運動部が出てくるんですよね。
そ
うです、あの頃だからほら青春ワンダーランドとかね、
青春ワンダーランド、
アースウィンドアンダーファイアーの、ブリーワンダーランドがテーマ曲で、はあ、で第一高校何年のなんとかかんとかですとかって言って、はあ、高校生がクソ生意気に喋る番組があって、俺が高校の時からやってたんですよ。で
何を紹介する
の。いやただ学校のいろんなね、うちの学校で今度文化祭がありますとかってそういうのをやるんで、でこの番組に出たい人はハガキで自己紹介、15分ぐらいじゃないの、でこう自己紹介書いて送ってくださいって言って、はい、送ってやったら書類選考で落としやがって、こんなラジオな人だよ、落とすというね、見る目がない RKK はね、という、だからあの時点から縁がないなと思って、その後 4,5 回出てますけど、やっぱ縁がないなと思ってますけどね、上田君とかラジオ聞くんじゃないの。
今
いやいや
過去
今でもいいけど、過去でもいいですよ、
ね、昔中学校の時都会のラジオを頑張って聞いてたんです。
都会のラジオ都会のラジオってのは何ですか、東京とかってこと。
そうです
ね、日本放送とか文化放送とかっていう。
そうですね、
1242とかそこら辺に合わせるわけですね。
頑張って聞いてました。
ああ、それ何を聞いてたんですか。当然こっちでネットしてない番組でしょ。
そうです、もう、直っていうか、それを頑張って、声優さんのやつをちょっと聞いてたん
です。ああ、アニラジ系のやつとか、
こう文化放送ですね。
あとはなんかMBS のぬかるみの世界とか聞かなかったですか。あ、聞いてない。
ぬかるみの世界、
ぬかるみの世界知らない。
知らないです。
ぬかるみんという言葉すらあるわけですよ。ぬかるみを聞く民という、
ぬかるみんですね、
笑福亭鶴瓶の。だからぬかるみの世界は聞きやすいわけ。なぜかというと全国の AM 局が日曜日の夜って12時ぐらいで放送をやめてたんですよ。ところがぬかるみだけはまだやってるんで、電波がクリアなんで入っちゃうんですよ。だからもう俺毎週聞いてたね。ちょこっとマイク持ってそこら辺にちょっと上田君ちょっとレポーター回ってもらえますか。そこにちょっと気持ちの悪いコスプレをしてる女子高生がいるので聞いてみましょう。こいつはラジオを聞くんでしょうか。
何、
見習い楓です。お前ラジオとか聞くのか。
あんま興味ない。
興味ありがとうございました。その向こうに QIC の何代目か のアシスタントをやっていた人がいます。ちょっと声を聞いてみましょう。フィラリア妹です。
こんにちは、フィラリア妹です。お久しぶりです。
はい、
はい。
あなたは ラジオは聞いてたんですか。
ああ聞いてましたよ。中学の時に初めて一人の部屋ができた時に、テレビがないんで、ラジオをずっと聞いて。
ああ何を。
やっぱりオールナイトニッポン聞いてました。
誰の。
うっちゃんなんちゃん。
あ
とNHK の、アナウンサーの人がやってる土曜とか土曜に3時間ぐらい生放送やったりとかしてる番組があって、あと夕方の6時ぐらいから NHK の FM でやってた番組があって、
夕べのひととき。
あ、そうそうそう、それとかよく聞いてました。
ああ、夕べのひとときとか F リクですね、 FM リクエストアワーとか。
そう
ありがとうございました。はい、じゃあそちらの若い人に聞いてみましょう。
若い人、
誠之助です。
ラジオ、全然見ない。
全然見ない。すいません、本当にバカですいません。申し訳ございません。あっちにな んか利発そうな少年がいるんですよ。ちょっと聞いてみましょうか。立花ジュニアです。こんにちは。
こんにちは。
君はラジオは聞きますか。
あんまり聞きません。
聞いたことはありますか。
はい。
なんか覚えてる番組はありますか？
ありません。
ありがとうございました。いかに今ラジオが大変な状況であるかということが今浮き彫りにされましたね。前にあの女子高生の皆さんが 4,5 人あのスタジオにあの見学に来られたことがあるんですけど、その時にちょっと聞きまして、皆さんラジオ聞くんですかって言ったら、全く聞きませんっていう。あの聞いたとしても FM のあのなんだっけ、あのなんハイスクール、ハイスクールなんだっけ、スクールオブロック、スクールオブロックを何回か聞いてると、それ以外は全く聞かないという。
あ、私もそれは何回か最近聞きましたけどね。
ああ、そうっすか、うん、やっぱね、どうせならやっぱこうあの心の灯火とかですね。
ラジオ深夜便とか、
ラジオ深夜便とか、あとやっぱだから土曜とかあの日曜の朝のね、あ
の
小沢昭一の小沢昭一的心です。死にました
死にました
死にましたよ、もう。
あれは
毎日やってましたよ。
朝でしたよね。
いやいや、それあれ大体夕方です。
あれ、
うん、
熊本朝でなかったでしたか。
夕方です。
あ、
そう、小沢昭一の小沢昭一的心。
あれ何分番組ですか。
20分30分
ぐらいじゃないですか、
ですかね。
あれ長かったんですよね。
長い
ですよ。それはそうですよ、ね、
超長寿番組ですよ。そうそうそう、
なんか前後がなんか荒川狂慶のなんかだったような気がするんですけど、
荒川狂慶のデイキャッチ
なんかそんなだったような気がするんですけど、
お林山本直澄、うん、後世菅沼定権、うん、古いですね、菅沼定権ってね、うんうん、ものすごい古いですけど、昔あの夜のミステリーというのがあったんですけど、夜の9時半ぐらいにあったんですよ。最初はねミステリーゾーンというのがタイトル、途中から夜のミステリーに変わって、体験実話シリーズとかって、うん、ご存知ない、
はい、
あ、そうですか、はい、出演戸浦六甲大体戸浦六甲、
戸浦六甲は素晴らしい、
戸浦六甲ですよ、顔見たら絶対分かるで、うん、あの悪役を、
悪役やるんですけど、もし頭がいい人ですよ、
あの東大ですよね、
うん、であの実際はそのなんか教員もやって
切れる人ですね、
教員辞めて、
あのちょっとね目がギョロッとしてるから悪役なんだけど、あの若い頃は意外といい役もやってるんですよね。で声がいいから、うん、でしかもやっぱり芝居がうまいんで、いろんなこう一人で何役もやるわけですよ、うん、でその怪談みたいなやつを
声優さんもよくやってましたもんね、
あれはもう懐かしいですね、音楽アドバルーンっていうね、やつとかですね、あとは何ですかね、まあ AM が多いんですけどね、日立ミュージックインハイフォニックとか、だからそこら辺あの9時台10時台っていうのはもうずっとです、聞いてるのは、あと大橋巨泉のポップナウとかですねあとね、ターボーのなんだかんだの10分間という番組、大貫妙子、とか、あとタムタムタイム、
誰ですか、
タムタムタイムは全国でやってたの、でその熊本なら熊本のいろんな人がやってて、でだから俺がだから中学になって最初にハマったのはタムタムタイム、毎日10分間ぐらいやってて、でそこら辺から今 の, あの熊本 の, あのいまだにあのしがみついてる人たちがあの発生してるんですよ、そこら辺から、だからもう40年間しがみついてる人たちがもういい、あのこびりついてるから熊本は、
こびりついて
る、で
剥がさないかんという
んです、頑固だから、
頑固だから、
頑固だからさっき言いませんけど、頑固だから、
頑固なんで、頑固な汚れだから僕らだからそこら辺にこうあの寄りつかないようにしてるので、だから独立系なんです、ということですね、まあいろんなラジオの話があるわけでございまして、まあでもね、まあ今一番聞きたいのは何ですかね、僕なんかあの株式市況とかですね、あと気象通報が今やってんの、気象通報ってあんのかしら、教育じゃねえ NHK 第2で、あれ必ず第2だから、NHK 第2ってのは日本全国あまねく受信ができるっていう大前提で作ってるから、ものすごい高出力なんだ、で裏地よとかね、モッポとかっていう地名が出てくるんですけど、ご存知ない、風力2、1080ミリバール当時まだねヘクトパスカルじゃないから、その頃ミリバールっていう、知らない、株式市況は
知らない、
東宝10円高とかっていう、なんか
知らない、
これあの FMC でいっぺんやろうかって話があってね、なんかね、あの花岡山10円安とか嫌いゆできずとかねもうそういうやつは スミレとか泉とかっていうそういうやつ全部あれ平板で言わなきゃいけないでしょ、ね、だからこうあのでしかもほら省略系だから、うんね、だからマウシオンとか
だからあれで遊べるんですよ編集して全くなんかわけのわからないものを作ってる
とか、うん、そうそうあの昔釣りはにニュースとかそういうのが、ありましたね、というところでございましてラジオの話でございました。会話のキャッチボールを通じて発想力やあるいはグループでの協調性そしてリーダーシップなどいろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。